今回はですね、ちょっと今まではやってきたお話の内容と少しずれてしまうんですが、ちょっと特別編ということで、まあ実はそのこの4月の末から2度ほど頸椎症についてのそのお話を聞く会がありました。まあ一つは情報で流れてると思うんですが、現代医療鍼灸臨床研究会というところで取り上げていただきました頸椎症についてです。まあこれは神経根症あるいは、まあ、ヘルニアというのがテーマだったんですけども、教育講演の中で医師整形外科の医師の先生が、まあ、説明をしてくださいました。でそれからもう一個は関東甲信越支部ですね、全日本鍼灸学会の認定講習会の中で、今度は神経外科の神経外科 の、 先生がやはり同じようにその頸椎症に基づくその脊髄症あるいは神経根症などについての講演をしていただきました。で、まあ、たまたま機会がありまして、でその後でまたこれもたまたまなんですけども、当施設の外来にですね、2名ほどその、まあ、頸椎症ではないかなというふうなことを、まあ、考えさせられる症例が見えました。まあ、本当に偶然という感じなんですけども、まあ、その患者さんについてですね、ちょっとお話をさせていただこうかなと思うんですが、まあ、お話をさせていただこうと思ったきっかけは、その講演の中で脳神経科の先生がその腱反射の重要性を非常にこう強調されていました。これはお聞きの先生方もご存じだと思いますけども、と針灸師といいますか、まあ、天正指圧師等ですね、我々が手持ちの技というのがあると思うんですが、その中で、まあ、実際にその診察をするということと、それから治療をするという行為については、まあ、必ずしも一体感あるものではないですね。その、まあ、仮に現代医学的な評価に基づいてって言いましても、完璧に病態把握ができているわけではないと思うんですね。その、まあ、想像推察の部分があると思うんです。まあ、中医学とか経絡関係の治療をされている先生方は、まあ、患者さんの状態把握のためには医学的な問診とか検査はされると思うんですけども、まあ、治療については、まあ、別のまたその理論に基づいてということになると思うんですね。まあ、ですけども、その治療云々というふうな、まあ、治療効果っていうことの前に、やはり患者さんのその状態というのは、まあ、やはり見ておかないと、患者さんがこう不利益を被るようなことがあると、いずれはその治療者のところに問題点として返ってくることがあるんですね。まあ、当然だと思うんですけれども、症状を消す、まあ、何か痛みとかですね、その感覚に関する臭素を持っている方の場合には、その何がしか効果が出る可能性があるんですね。その大元の病態には影響しないけれども、その大元の病態が作り出している二次的な臭素に対して、針治療があるいは手技療法が効果を上げる場合があって、でそれが治療者あるいは患者さんにとっては有効性があるというふうな判断になるケースがあると思うんですね。ですけど、そこのところは誤解してはいけなくて、もしかすると二次的に作られた部分の臭素の、まあ、軽減もしくは不変とかという変化をしている間に、大元の病態がこう少しずつ、まあ、悪い方へ行っているという可能性も十分考えられると思いますので、これはもうどこでも言われている話だと思うんですけども、やはり診察のところというのは、まあ、こういろいろと目を広げて見ておかなければいけないなと、まあ、改めて再認識をしたんですが、まあ、話戻しますけども、その頸椎症の患者さんが来られました。で、一人の方はこれも原因は分かんないとおっしゃるんですけども、臭素が左肩甲幹部と上腕拘束の痛みということなんですね。まあ、ご本人はしびれという表現を使われてましたけども、まあ、痛みが出てくると。まあ、これにつきましては、そのベッドサイドで行いました、まあ、ジャクソンスパーリングやっておりません、自動での材における後屈あるいは側屈で臭素の再現がありました。それと、まあ、反射の減弱ですね、これは上肢に関するその上腕三頭筋の反射の減弱、それから、上腕三頭筋の MMT につきましては正常範囲なんですけど右より弱いと。ただ、まあ、これは利き腕が右ということがありますので、 これが異常な所見であるというふうなこう裏付けはないんですけども、ただ患者さんからいただいたお話ですと、その起き上がったりとかするときに左手をついてこう体を起こすときに確かに力が入りづらくなっているような気もするというふうなことですね。まあ、それからあとは、まあ、三頭筋の抵抗動しているときに自分の思い通りに力が入っているかどうかというときに何か入れづらいという表現があるということで、まあ、左手と右手、利き手と非利き手の関係であるんですけども、その筋力低下がま あるんではないかというふうな判断をしました。感覚の検査につきましてはこれ差はなかったんですね。まあ、ですので、まあ、あるタイプの頚椎症ではそういったものもあるということになりますので、まあ、とりあえず外来に来ていただきましたので患者さんには検査の結果はこうであると、まあ、その神経の出口、神経根の部分に問題がある可能性がありますので、まあ、病院の受診をお勧めしておきました。まあ、5月の連休を挟んでしまいましたので間にも患者さん病院行ってる時間がなかったということで、まあ、2度目の来院来られたんですけど、それまでに医院の受診はありませんでした。確かにこの患者さんは初回の治療直後においてその後屈側屈の痛みの程度っていうのがかなり軽減したと、でその場では一応納得していただいたんですが、まあ、2度目に来られた時には、まあ、基本的な後屈側屈で出てくる肩甲幹部あるいは上腕後側の痛みについては不変でした。まあ、ただ夜間寝返りをする時につらかったのはその部分だけまあ警戒しているとあのことをおっしゃってましたので、何がしかのこう針の役割は果たした可能性はあるんですけども、まず画像診断をしていただいて、でその上でもし医師の判断で保存療法ということになれば針治療を続けていけばいいんですけども、あの変形性のものであるとすると、まあ、徐々に進行しますから、そのまま針で納得をして継続されている間に、まあ、機会をしてしまってはいけないということで、まあ、こちらとしてはその手術改善には役立つけども、まあ、そのまず病院へ行ってみていただくということを進めてあります。まあ、これはよく経験するまあ、パターンだと思うんですね。その首に問題があって首周辺ということで、肩甲幹部上腕というふうなことで症状が出ていますので、まあ、首というふうなことを想像はつくと思うんですね。でもう一人の患者さんはその膝関節のことを問題にして来院されました。でそのご本人はなぜ膝関節を問題にしているかというと、その数年前に、まあ、転倒をしてその際に脛骨のこう筋板を骨折して、でギブス固定をまあ数ヶ月行っていて、でその後まあ特別なリハビリテーションもしなかったけども普通にまあ歩行もできるし痛みもそんなにないのでということでそう気にしていなかったようなんですけども、その何かこう最近歩きづらいということですね。でよくお話を聞いてみると、その膝関節にこう痛みがあるとか、その正座ができないとか、そういうこういわゆるその膝局所に問題も、膝の OA ですとか何か半月板の問題ですとか、その四頭筋の短縮があるとかですね、そういうふうなタイプの訴えではないんですね。そのはっきりしないんですが、なんか歩きづらい。で実際にそのまあ、例えば OA みたいなことを考えて、年齢が50代半ばでしたけども、その OA みたいなことを考えて例えば平地歩行は、坂道は、階段はっていうふうにお伺いしていくと、上りよりも下りの方が大変であるということなんですね。でそのまあ関節そのものに問題があっても、下りの時にその臭素なる方の足が先に下に降りて荷重がかかった時に痛みが出るっていうのは、これはまあ膝関節そのものの問題としては想定できることなんですけども、その降りる時にガクガクするっておっしゃるんですね。まあガクガクっていうのはその表現のパターンでいろいろありますけども、まあ、例えば四頭筋の筋力が落ちてしまっていて、それでこう膝の安定性が保てない、そのことをガクガクとおっしゃっているのかもしれない、まあそう想像したんですが、実際に施設内の廊下を歩いていただいて、それから階段の上り下りをしていただきました。でそうすると、まあ、確かに多分10人が10人 その膝を観察してるとガクガクしてるんです、降りるときに。そのまあ例えばクローヌスというふうなものがありますけども、その階段を降りるときに観測に荷重がかかった後に曲がろうとするときに膝がその軽く屈曲進展を繰り返すような四頭筋の痙攣のようなものが、まあ、見えたんですね、まあ、確かにガクガクなんです。それでその、まあ、この患者さんについて、まあ、問診の後にすぐ歩いていただきましたんで、それからその、まあ、検査をいろいろ始めたわけですね、まあ、とりあえず膝ということ、それ骨折があるということなので、まず膝の問題についてですね、一般的な検査を行います、まあ、可動域はどうだとかですね、あるいはその、まあ、関節に負荷をかけてみて痛みがあるかどうか、それから、四頭筋のストレッチなどで、まあ、痛みあるかどうか、ね、見ていくと、その、まあ、膝周辺もしくは下肢ですね、それについてのその検査の中で一つだけ陽性になりました。で、一つだけというのは腹外にして、そのまあ膝屈曲ですね、まあ例えば言葉で言えば電小管距離を見るような姿勢とか、あるいはもしくは大腿神経伸展テストとか四頭筋のストレッチとか言われるような、まあその C ですね、それをやってみると、腱側の方はまあ突っ張り感ありますけども、何事もなく電小管ゼロになるんですね。で、臭素のある方ですね、臭素のある方は膝関節が90度を超えるぐらいのところで、何が起こったかというと、その尻上がり現象が出たんですね。まあ、その四頭筋が短縮しているために膝を曲げると股関節の屈曲を起こして代償しようとすることで、まあ、腹外の場合だとその検査している側のお尻がポコッと上がってくる。で、まあ、通常はその骨盤を固定したりとかして、それで四頭筋にしっかりストレッチをかけるんですね。で、ちょっと曲げただけで、股関節屈曲を起きましたので、まあ、これはもしかしたら四頭筋が短縮しているだけかと思って、その骨盤を固定してですね、固定っていうか、まあ、その股関節屈曲起きないように骨盤をベッドの方に押さえつけて四頭筋のストレッチ、まあ、その膝関節の屈曲を行ってみると、これ電小管ゼロまで行くんですね。で、その時の痛みというのは全く左右差がないんですね。で、その90度屈曲位ぐらいまで持ってくると尻上がり現象が起きるんだけども、強制的に引っ張ると十分に伸びてきてしまって臭素もないと。ですから筋肉そのものが短縮をしているというですね、そういう状況ではなさそうなんですね。なんだろうということですね。で、それでじゃあ今度はということで、その、まあ、腰から下の問題、神経学的な問題というふうなことで見ていくと、例えばまず腱反射ですね、まあ、私習慣的に下肢の腱反射を見るときには四頭筋から始める習慣になってるんですけども、その四頭筋の腱反射がですね、その後進をしているんです。まあ、更新というのは出やすいということではなくて、その抑制が取れたように出るということですね。で、未観測、まあ、臭素側左なんですけども、左側それから右側もです。で、まあ、普通に打鍵椎で膝蓋腱をポンと叩くとびっくりしたようにポンと起こる、出るような患者さんというのはたまによく出るって人いると思うんですが、で、そのよく出るっていう場合に、その室外腱叩いた後に叩く場所をだんだんこう上の方に持っていくんですね。室外骨そのものを叩いてみる、まあ四頭筋室外骨の上通ってきてますので室外骨を叩いてみる、出るかどうか、まあこれだとまだ出やすい人は出るんですね。で、どんどん上に行って今度室外骨の上縁のところで、まあまだここも腱ですけども、そこを叩いてみる。まあ、普通の人はここまで来るともう出ない人の方が多いんですね。で、さらに筋腹の中央です。で、ここを叩いてみると、まあ、やはりこれで同じように、反応が起こる。ね、反射が出ていました。で、まあ、筋腹を叩いてるということは、その後進ということの情報の一つになります。で、 左右差はあるんですけども、右も左も出ました。で、筋力については、その膝関節を痛めていたこと、ギプス固定をしていた、それからリハビリテーションちゃんとしてないということで、明らかにその収縮側の方が細いんですね。ですので、もうこれは筋力については測ってみてもおそらく落ちてるという前提がありますので、これは 100% その反射との関連をこう言うことは難しいと思うんですね。まあ、もともと萎縮をしていた可能性がありますので、で、まあ、そうするとその膝の周りについては特にこう痛みとかっていうものがなくって、患者さんが訴えていたっていうのは、どうもその四頭筋の反射の更新っていう、これがその階段を降りたりとかするときにガクガクする、まあ、その瞬間的に伸ばされると逆に四頭筋が収縮しようとしているので、階段を降りるときにそれがこうせめぎ合ってクローヌスのような状況を起こしていて、で、平常歩行などによっても膝の角度とかによっては若干そういう現象が起きていた可能性があるんですね。で、そのことを患者さんはその、まあ、膝の怪我の記憶から膝の問題ということで予診票に書かれてきて、まあ、そのラインの目的のところでおきましても、まあ、まずは膝っていうふうなお話をされたんですね。で、まあ、ここまでのところですと膝には関係なさそうだっていうことなんですね。それで、で、じゃあもしかしたらということで、もう少しその上位の問題を考えて、その上肢の反射検査等も行ってみました。で、そうしますと、その上腕二頭筋の腱反射につきましては更新は見られていません。通常です。で、腕頭骨筋反射ですね。ちょっと三頭筋反射は前回その見えた時に実施できなかったんですが、腕頭骨筋反射、これについてはなんて言ってるんでしょうかね、腕頭骨筋反射そのものは出ないんですね。まあ、普通なかなか腕頭骨筋反射って出しづらいんですが、その形状突起の付近のところでの腱、指を当ててその上からコーダをして肘屈曲を切るかですね、海内か前腕のが上腕に対して海内海外中間位を保った状態でコーダをして、まあ、反射が出るか出ないかですけど、その時は出ませんでした。で、ですけども何が起こったかというと、その腕頭骨筋反射をやったつもりでやると指の屈曲が起きました。把握動作です。で、これはその頭骨反射の逆転現象というふうなことで、その脊髄の6以下の部分のところですね、まあ、もしくは6、7とかその辺のところの、その脊髄に何か異常があるときに起こってくるという現象なんですね。まあ、これは普通に医学書とかも引いていただけば載ってるかと思うんですけども、その根障害ではなくて中枢の問題を表現している結果でした。で、まあ、そこでその上肢の反射もおかしいし、膝の反射も問題がある。で、この場合、そのこの患者さんが頚椎症由来かどうかは、まあ、これからその検査が進んでいかないとはっきりしないことなんですけれども、その患者さんは膝と言ってましたが、その年齢的に考えてその反射検査を施行したことによって、まあ、この患者さんの抱えている問題点ですね、確かに膝骨折という過去の問題ってあるんですが、現在膝には何も結果的にはなかったということになりますので、その神経外科の先生がこう力説されてました反射検査を大事ですというふうなことなんですが、まあ、無意味にやる必要はないと思うんですね。捻挫であるというはっきりエピソードがはっきりしていればですが、この患者さんの場合はその骨折の原因となった転倒でもしかすると頚椎に何か問題を起こした可能性があるというふうなことが、まあ、想定されます。ですので、ちょっと今日はパラスの基本みたいなところと話違うんですが、その改めてですね、実際にお話を聞いて自分で再確認をするというか、まあ、タイムリーに患者さんが見えたので、そういう経験ができましたので、まあ、その反射検査の重要性というのをですね、まあ、こう治療に当たられている先生方も大事にしていただきたいなと思います。